おはようございます。お元気でいらっしゃいますでしょうか。今日もご一緒に神様の御言葉に耳を傾けていきましょう。今日の御言葉は、神様がラオデキアにある教会に対して語られた御言葉です。ここから神様は私たちに何を語ってくださるでしょうか。今日の御言葉を一緒に聞いていきましょう。
ヨハネの黙示録3章14節から22節。またラオデキアにある教会の御使いに書き送れ。アーメンである方、忠実で真実な証人、神に作られたものの根源である方がこう言われる。私はあなたの行いを知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない。私はむしろあなたが冷たいか熱いかであってほしい。このようにあなたは生ぬるく熱くも冷たくもないので、私の口からあなたを吐き出そう。あなたは自分は富んでいる、豊かになった、乏しいものは何もないと言って、実は自分が惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。私はあなたに忠告する。豊かなものとなるために火で精錬された金を私から買いなさい。またあなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさい。また目が見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。見よ、私は戸の外に立って叩く。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私は彼のところに入って彼と共に食事をし、彼も私と共に食事をする。
ラオデキアの教会は7つの町の中で最も裕福な教会でした。神様はこの町にある教会に対して、あなたは生ぬるい、冷たいか熱いかであってほしい、そのように語られました。先日私は教会で二人の兄弟と話をしました。二人は全く違う国の人たちです。そして会話の内容は、日本人に伝道するのは難しいという内容になりました。ではなんで難しいのかという話になった結論は、日本は幸せすぎるよ、恵まれてるよ、今世界がテロや戦争になっていて危ない、じゃあみんなどこに逃げるって言ったら、僕は日本だね。もう一人の人も、うん、僕も日本だ、そういうふうに言いました。でも日本は安全だからここにいたいと思うけど、反対に言えば、それだけ恵まれているから日本人が一番世界中で心が貧しいんじゃないかな、人と人との関係は深くなれないし、上辺だけで付き合ってるから弱さなんか出してない、だから神様に頼ることもしない、日本は恵まれすぎてるから信仰を持てないでいるんだよ、そういう会話になりました。私はその会話を聞いていて、もっともだなぁと思いました。私たちの信仰生活を振り返ってみてください。一番祈ってる時はどんな時ですか？苦しい時、困難な時、大変な時、困った時にこそ一生懸命祈るのではないでしょうか。そうでない時と比べてみたらどうでしょうか。すべてがうまくいっている時には、確かに食事の時には祈る、ディボーションの時間には祈る、でもその他の時間にはあんまり祈らないのではないでしょうか。必要に迫られている時には、もう24時間忘れずに祈ってる、神様と交わってる、そんなような状態が続いていますが、恵まれている時にはあまり神様と交わらない、それが本当の姿ではないでしょうか。それこそがこの御言葉で言われているラオデキアの教会の人に対して生ぬるい状態ではないでしょうか。16節、生ぬるい人に対して私の口からあなたを吐き出そうと神様は言われました。 では、この生ぬるい状態から私たちはどうしたら脱出することができるでしょうか。18節には3つのことが書かれています。1つ目は、火で精錬された金を私から買いなさいと言われています。つまり、キリストがくださる霊的な富を買いなさいという意味です。霊的な富とは、聖霊なる神様と深く交わり、聖霊に満たされて喜びと平安をいただくことです。聖霊の満たしをいただくことです。私たちは聖霊なる神様と深い交わりを持っているでしょうか。聖霊なる神様がくださる豊かな恵みをいただいているでしょうか。二つ目は、あなたの裸の恥を表さないために着る白い衣を買いなさいと言われています。白い衣というのは、イエス様の着ている衣のことです。白いというのは、許されるということを意味します。ですから、自分の罪をイエス様の前に告白して、真っ白にしていただきなさい。許していただきなさいという意味です。生ぬるくならないためには、絶えず罪を告白して、罪から離れて清くある、キリストのうちを歩むことが大事だと言われているのです。三つ目は、目が見えるようになるため、目に塗る薬を買いなさいと言われました。ラオデキアの教会は、目薬の産地として有名な場所でした。目薬という言葉を使ったのはそのためだったでしょう。信仰が生ぬるくなると、本当に見なければならないものが見えなくなってしまいます。ですから、心の目を開いて、見るべきものをしっかりと見なさいという意味です。しっかり目を開いていないと、何が正しいことなのか、何が悪いことなのかわからなくなってしまいます。そして、いつの間にか悪魔の誘惑の方に負けてしまい、どんどん神様から離れた生活になってしまうのです。ですから、心の目を開いて、目薬を買いなさい。正しい道に歩める目を持ちなさい。そのように言われているのです。そして、今日の御言葉、20節の言葉は有名な言葉です。未信者であった時、この言葉をいただいてクリスチャンになられた方もたくさんいるのではないでしょうか。イエス様は心の戸を叩いておられる。あなたがその戸を開いてお入りくださいと言えば、イエス様はあなたの心の中に入ってくださいます。そして一緒に食事をしてくださいます。心の戸を開いてイエス様をお迎えしませんかと導かれた方たくさんいるのではないでしょうか。心の戸を開きます。イエス様入ってきてくださいと告白した皆さんは、その時イエス様が入ってきてくださった喜び、感動を覚えているでしょうか。その時こそイエス様の愛を喜び、本当の意味で熱く燃えたのではないでしょうか。その熱さを今も持っておられますか？それとも今あなたは生ぬるくなってしまったでしょうか？もし生ぬるくなってしまったと思うならば、18節の3つのことを思い出してください。今日一日、熱い信仰を持って神様の祝福をいただく日となりますようにお祈りしています。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。 ロックフェラーが知っていた。儲け方、定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。